Film Mémoire Radio, Voix d'un bouton.
Film Mémoire Radio, 映画館の声。
Apple News Radio, ワンボタンの声。最初の週の配信は映画館の声をお送りいたします。今週、川木堂の3回にわたってお送りいたします。
新しいモデル、スリーピオン3が登場しました。タイムドメインコンセプトのスピーカーを持ち、新しい香りのアロマリングもラインナップに追加されて、ボタンやスイッチもより簡単に使えるようになりました。さらにお求めやすい価格になったスリーピオン3、価格はアマゾン、楽天、ヤフーショッピングでご確認ください。
松尾さんも今リスト2018年の日本公開映画っていうのを、ね、見ていただいて、
はい、
先貼っていただいてたのがあのご覧になったっていうことでいいんですかね。
多分あれが全てですね。
ああそう
です。これ見ながらもし思い出したら言いますけど、
はいはいはい、松尾さんをご覧になったオーシャンズ8、
はいはいはい、
でオーシャンズシリーズも8作目ということで、今回はあのあ
れ、ですね、
8作目でもないんですか
っていうことではなくて、あれ窃盗団というか、その
そうか
グループの人数が反映されてるんですよね。オーシャンズの8ではないんだよ。そうだよ、一番最初の方が一番すごかったことじゃない。11から始まる。
すいません、何をスカタン言ってんじゃないですね。ほんならもう一回11人の出る話作った時はどうすりゃいいんでしょうね。もうまた被りますやん。それはしない、ね。
もうやらへんでしょ。全部2ズ変えればいいだけ。
変えればいい。
オーシャンズ11、12、13はやったから、
はいはい、
次はオーシャンズ10からから一曲やって。
ああ、なるほど。今回8、これは去年の8月公開だった映画ですね。
ああ、それぐらいだったと思いますね。
はい、
やってましたね。予告編はいっぱい見たんやけど、結局聞けなかったけど。 はいはいはい。
地下鉄にこの映画のポスターが貼ってありまして、
はい、
で8人の女性のキャラクターの写真にそれぞれセリフが書いてあって、はい、それが全部大阪弁やったんですよ。
あれ多分大阪に向けたポスターであるんですよ、ね、
ということやと思うんですけど、はい、一瞬吹き替え大阪弁なんとか思ってしまったんですけど、そんなわけないよなと思って
字幕で見たからわからないですけど、はいはい、多分そうではないんだと思います、はいはい、
サンドラ・ブロック主演ということで、
あ、そうそう、
結構あれです
か、あのオーシャンズシリーズの、はい、もちろんといえばもちろんですけど、
はい、
そのオーシャンズシリーズの設定を引き継いでるものもあって、
設定あんまり関係なかったりする部分はあったん
じゃ
ない
ですか。全然知らなくても楽しめるというか、
はい、
完全なサイドストーリーみたいな感じですかね。その中にオーシャンズシリーズに出てきた人のエピソードも登場するみたいな感じだったと思います、
ね、
別に妹やからって突然回答になる必要性ないし、ね、
確かにそれはそうです。
身内やったら口が固いとかそういうわけじゃない。
いやいや違うやん。
一応血は争えない的な設定なんでしょうかね、
はい、うん、あとあのハンソロの映画でソロというのがあって、それも行かれ
た。これもしかして放題、はい、なんだったでしょうね。もしかしたら
ハンソロ、ハンソロだったと思う。
あ、じゃあもう普通にハンソロでいい気がします、はい、
これもスターウォーズのサイドストーリーといえばいいんですかね。本作とはあまり縁がない内容なんですよね。
ローグワンとかと同じ系列になるんですよ。
ファルコンに乗る前の話、
スターウォーズストーリーズやったかね、なんかそんなんやったと思うよ。
あ、そうみたいですね。スターウォーズストーリーのシリーズって書いてますね。スピンオフ作品の第2作とな
る。一応スピンオフでまだ何作か作るらしいやけど、
チューバッカとの初めての出会いも描かれるということです。
はいはいはい、
ね、チューバッカは老けてても分かりにくいですね。白髪にならな
ければ 逆に若くても分かりにくい、
分かりにくいですけどね。いかがでした、そのハンソロは。
一応自分でスターウォーズファンと思ってますけど、
はい、
だから我々はエピソード4でハンソロっていう存在を知るということだと思うんですけども、
はい、
あそこに至るまでどんなことをしてたかみたいのが描かれてる感じで、はい、音楽も結構スターウォーズシリーズで耳にしたものっていうのが、はい、なるほどここで出てくるかっていうような感じの使われ方で、そういうことも含めて面白かったですけどね。そんなにコアなファンではないので、結構気づいてない小ネタみたいのももしかしたらもっといっぱいあるかもしれないですけど、
最近の映画ってインターネットで後で振り返りやすいから小ネタ挟むの増えたように思いません？監督さんのお遊びみたいな。
ああ、もしかして昔より増えてるんでしょうかね。
何回も見ていくと、あそこでああしてんのは実はあれの映画の内容を真似してんのかとか、そんな発見が多いかなって思ったんですけど。
確かにネタバレも含めて、
はい、
昔に比べたらいろんな情報に触れやすいっていうのはありますよね。ね、
カメラを止めるなもうご覧になってたということで、
はいはいはい、
大先生これはご覧になられてますか？
見たんですよ、
ええ、
たまたま散歩してて、はい、映画館のあるショッピングセンターに入ったら、
はい、
もうすぐ始まるからっていう時間やったんで、
あ、
ちょうどいいよとか、
ね、はいはい、私は何者かだから勧められてて、ちょっと横の内容だけ読んでた時はそんなに気持ち動かなかったんですけど、たまたまギャオで無料で見れる日があって見たら、あ、もっと早く見れよかったなっていう印象でしたけどね。
無料で見れる日あったの？
あったんです。1日だけ無料で、今日だけ無料という日があったんです、
まだ公開してたはずやね、
その時。公開終わってすぐぐらいの時ですかね。
すぐぐらいの時、
11
月結構ぐらいしてない、
そうですね、11月20日か24日かなんかそんな日であったと思いますよ。
そうですか、結構話題作になってましたし、
そうですね、
東京公開録音の時にみんなで記念撮影しようっていう時にカメラを止めるなって言ってた人がいて、結構ね、あれ僕印象に残ってたんですよ、
はいはいはい、
そういうこともあって気になってた作品なんですよね。
この作品を私に勧めてくれた方が、私がやってたっていうことを覚えてくれてたら、事情も加味されてますよって教えてくれたら絶対見に行ってたと思うんですけど、見て初めて、あって知ってたら絶対すぐ見に行ってたわと思ったんですよね、これ。
なるほどなるほど、予備知識ほとんどなく行ったので、
はいはいはい、
途中までどんなになるかよくわからなかったんですね。
いや、でもね、それは僕もそうで、下手に入れとくといろいろ逆転があるっていうのは聞いてるから、
はいはい、
もう入れるとかえって面白くないだろうと思って何も入れずに行ったね、
はいはい、
で、えらい早く終わるなと思ったら、ああそういうことねっていう感じ
で、はいはい、
でね、
そうなんですよね。
カメラ止めるなに出ていらっしゃった役者さん、最近は CM とか出てらっしゃいますよね。
ケーブルテレビの、
はい、
コムみたいな。
あ、そう、はい、ジェイコムの宣伝で全員出てる。
そうですね。
あ、はい、すいません。
ドングリさんね。ドングリさん以外も全部出てて合わせて、
はい、
あれで、
はいはい、全
員で、はい。この間、玉結びを切ってたあの人出てて。
あ、そうですか。
50ぐらいになってからいきなり やり始めたとかで。
あ、そうなんですか。
かなんかで、ね、芸人やろうと思って会社辞めてやり始めた。
あ、はいはい、
すごい。
で、吉本の学校にいたんです
。NSC。
はい、はい。
NSC 来て、同期が誰かとかで言ったけど、
はい、
南キャンの山ちゃんがまだ先輩やって言ってたもん、
はい、あ、そうなんですか。でも結構前です
よ、俺の方が
先輩。歌詞119ってこれごめんなさい、昔のあの映画のまたリメイクですか。
いや、ですね、マイケル・ムーア監督が撮ったまた別の話というか、ドキュメンタリーですね、はい
は
い
は
い、
これは11月ですね、結構最近見られたんですかね。
そうですね、まあ、割と最近の映画ですしね、
はいはい、ウィキペディアで出演マイケル・ムーア、ドナルド・トランプって書いてますけど、
まあ出てるは出てるけど、まあ、
ドキュメンタリーなのでそうなりますみたいな
役者として読んだんかなって一瞬思いますけど、なわけないですね。
そうではないですね、
はいはいはい、
ワンボタンの声の中でもちょっと触れましたけど、ね、
はい
はい、ゲートウェイ2000、その後ゲートウェイっていう名前になったと思いますけど、
はいはい、はい、
あの会社の元 CEO も出てるということでね、まあ、そこは別に注目ポイントではないんです、はい、ワンボタン的にはそういうことも触れましたけど、
ね、
はい、あとフィットビットが結構残念な感じで登場するとかね。
そうなんですか。
別にフィットビット悪くないんですよ、
はいはい、ボヘミアン・ラプソディもこれは年末大ヒットしてましたからね、
はいはい、私はそんなにクイーン詳しくはなかったんですけども、はいはい、流行りということもあって見に行ったんですが、これは公開情報なんで言っていいと思うんですけど、あの予備知識なく行くとのっけから20世紀フォックスのあのファンファーレがクイーン調になってるんですよね。
あ、そうなんですか。
っていうかあれ弾いてるんでしょ。
クイーンのメンバーがリメイクというか録音したらしいですね。もうそこでもう一気に私は胸熱になりましたけど、
はいはい
はいはい、僕 IMAX で見ましたけどね、
はい、あ、そうなんですね。
全然私行けてないので、まだ年明けても公開してますから、
ね、やってるんちゃうかね、
はい、どうしても私はノエビアのコマーシャルばっかり思い出すんですよね。ジェット機が映る、
あ、使ってましたっけ。
歌うわけにいかへんからあれですけど、ジェット機コマーシャルやってましたよね。
ああ、はいはい、はい、
多分 YouTube で食うたらすぐ出ると思いますけどね。あとシュガーラッシュオンラインもね、いらっしゃいましたこれ多分年明けてもまだやってますよね。
そんな気がしますね、
今見ても劇場公開予定が
出てます。12月21日封切りですもんね。
あ、じゃあまあね、はい、やりますね、
はい、もう行ってきたっていうことですよね。
あですね、はい、はい、ちょっと気合いの入った時でないとなかなか映画に行かないということもあって、はいはいはい、思い立った時に行くというか、それでこれもあまり予備知識なく行って、前回もそうですけど割とお子様向けかなと思いきや、
はい、
結構楽しめたと言いますか、ディズニー公式でディズニーのパロディみたいのをいっぱいやってるっていうんです。はい、例えばポスターなんかでもありますけど、ディズニープリンセス大集合して
ですね。あ、はいはいはい、 CM 見ました、はい、見ました。
それぞれのキャラの特性を生かして結構好き勝手をやるわけなんですけども、その中にピクサーのプリンセスの名前がど忘れしましたけど、ちょっと今ググりますね。
ピクサーだとアナ雪の、
ね、あの、あ、そうそうそう、
あ、そうか、アナ雪、あれプリンセスじゃないの。
ですね、アナ雪は
あ、ディズニー、
ディズニー扱い。
そうか、あれはディズニー扱い、ピクサーじゃないんだよね。よく言った
ら、あ、メリダと恐ろしの森っていう
方が、ね、ありましたね。
あの、すごい巻き毛の女の子に、彼女も登場するんですよ、
はい、
で、あれ、このピクサーの映画のこの子もディズニープリンセスの扱いなんと思ったら、
はい、
それに関しても後で言及されるっていうんですかね、
はいはいはい、あとはなんか違うじゃないのみたいな、
そういう感じなんですよ、はい、それがまた面白かったりするんですけども、はいはい、弾けてて面白かった、はい
はい、アベンジャーズが始めたわけじゃないんでしょうけど、ここのところこの数年、ね、映画で全員総登場みたいなのが増えましたね。いろんなキャラクターがここへ集結みたいな。
仮面ライダーもやってるや
ん。仮面ライダーも、仮面ライダーね、もう、わけわかんないことなんですね。一作あたり、
仮面ライダー総登場で。
そうそう。一作あたり何人もライダーおるとこでそこが集まるから、もうわけわからなくなってますけどね、
はい。仮面ライダー役者も増えたよね、だから。
ああ、そうですね。かわいそうなんはね、それしか仕事ないみたいな扱いになってる役者さんがいて、本当は他にも出てるから、もっと言ったらよって思うんですけど。
今、マーベルも、ディズニー参加なんでしたっけ、
はい、そうそうそう。ディズニー参加になりましたね。
はいはい、そのあたりも全部出てくるんですよ。あの、スター・ウォーズとか、は
い。ああ、みたいですね、はい、これ見てますとね。
勘弁してほしいよ、もう全部ディズニーが買ってまうんやと思
って。だから、なんとなくそういうところも、別に自分で皮肉ってるのではないかもしれないですけど、
はい、
そういうところも感じさせるものがあったりしましたね。はい、あとこれも公開情報だと思いますけど、私が今頃になって結構ハマってるヒカキンさんが、ね、
はい、なんで今頃ハマって
る、そうなんですよ、なんで今頃って言って、それはね、あのちょっと仕事でその YouTube 動画の、ね、は
い、検証みたいな、
検証みたいのが、うん、YouTube そのものをやってるわけじゃないですけど、
はいはい、
その製品のテストの一つとして見る中で結構人気動画として見る機会を、はい、あれ結構おもろいやんとかね、いう感じ、そのヒカキンさんの特性も生かした日本語吹き替え版となっておりました
、はい、いや、あの人すごいなものは、あの YouTube アワード毎年絶対出てるでしょ。
あ、そうなんですね。
そう、他の新しい日本からも YouTuber ですごい数字出す人いるけど、あの人絶対出るから、まあ、多分もうずっとあの人は YouTuber の日本の看板になるんやと思いますよ。
はいはいはい、
アナ雪もまた新作やってたんですよね、3月に。
あれはちょいっとだけやつでしょ、確か。
あ、そうですか。アナと雪の女王、家族の思い出。
なんか、短編やと思いますよ。
あ、そうなんですね。
何かの映画の前にちょこっとだけやったか。
リメンバーミーと同時上映って書いてますから、その時に、映画始まる前にちょっとかかるっていう例のあの感じですかね。
ちょっと親戚付き合いのために、正月のアナ雪短編、押さえといた方がいいかなって今、思っちゃってますけど、ね。
実際見に行かないですけど、オンラインで後で見るのは、劇場版ウルトラマンシリーズ。新作のウルトラマンが大体毎年3月に新作っていう劇場版が出るんですよ。ウルトラマン最近の見てない方のために、なんでそんな情報いらんかもしれないですけど、普通のウルトラマン1年やってるのを皆さん見てきたと思うんですよ。4月ぐらいから始まって3月で終わるというパターン、ウルトラセブンなんかは10月から始まってそこから1年でしたけど、今のウルトラマンって半年しかやらないんですよ。7月から始まって12月で終わるんですよ、はい、その後来年の7月までの半年をこれまでのウルトラマンの映像をつないで毎週やるんですよ。その前年のんじゃなくてもね、昔ウルトラファイトみたいな感じで思ってみたら分かるかもしれないですけど、半年間ファンの心をつないでおいて、で7月にさあ今年の新作ウルトラマンこれですと。ただそれでは波がないんですがね、3月頃にそれまでの直近のウルトラマンの新作映画版いうのを春休み劇場公開の毎年やってるんですけどね。 昨年は春はウルトラマンジードをつなぐで願いという内容でやってました。
テレビ映画テレビ映画っていう順で
そうなんですよ、
サイクルを回してるわけ、は
い、もうやってんのがテレビ東京ですから、ポケモンテクニックがすごい生きてるんですよね、はいはい、もうこれって絶対ポケモンから始まってる流れやろうなと思ったんですけど、やたら最近のウルトラマンは武器が多いです、おもちゃにするせいで、はい、映画周りの出来事でもちょっとね、ウィキペディアとかいろいろ引っ張ってきてたんですが、2018年は1月に第75回ゴールデングローブ賞受賞式が行われまして、ドラマ部門3ビルボード、ミュージカルコメディ部門でレディーバードが作品受賞。これ、3ビルボードってど、
3つの看板が街道沿いっていうか、そう、に立ってるっていう、それでその土地の警察かなんかが告発してるっていうようなお話だったと思うんですけどね、これ町山さんが結構解説してましたから、
はい、はい、はいはい。
多分撮るだろうって言って、いろいろ。
これごめんなさい。見れて、あ、未だに犯人が捕まられたが、そのいろいろ事件のことを地元の人が告発していたいう内容ですか。
そうそうそう、あ、これ見れてないんでしょ。警察から圧力を受けてみたいな話、
はいはいはい、ね、寂しい話で言いますと、東方シネマズ日劇が閉館って2月にで、これ日劇は相当長くて84年2ヶ月の歴史に幕を閉じたと、うん、いうことで、多分日本の劇場の歴史の中でもかなり長い部類やと思うんですけど、
日劇ってあれでしょ、有楽町の中にあったやつ、
ええと思います
ね。あ、マリオンか。あ、そうやそうやそうや。
はい。その代わりっていうわけじゃないんでしょうけど、日比谷シャンテ前に、日比谷シャンテ前じゃないですね。どっかができたんですね、確か。あ、あ
の、東映新、東京ミッドタウン日比谷
ですね。はい。が3月に開業ということになってまして。東方もシンゴジラが当たってから、やっぱりちょっとゴジラ推しなのかなっていうのが見えてて。まあ、
しょうがないでしょ。
ね、あの、日比谷ゴジラスクエアができたりとかってしてるそうで。
でも、スクリーン数としては少ないでしょ。でっかいけど少ないから、
はいはいはい、
今風ではないのよね。
例えばもう。日本慣れた人からするとそうかも。
戦績近いようなスクリーンって、な、めったに回ることはないんで、全
部。はいはいはい。
その時やっぱり無駄なわけじゃないですか、それよりは200席ぐらいのやつをいっぱい持ってる方が多分正しいんだと、
ね。ああ、そうですね。でもあんまり小さいとこ行くと音響もちょっとやっぱり寂しかったりするじゃないですか。
ああ、なんかもちろん大きいのもあった方がいいんやろうけど、ただ今ちょうどそのウィキペディアのそのとこ見てるんやけど、
はいはいはい、
ここやとスクリーン数が少なすぎない、結局。元々のビルの関係もあったんでしょうね、マリオンっていう、
はいはい
はい。あったんでしょうけど、3つしかスクリーンないから、やっぱりちょっと不足な部分があるやろうから、っていうことでしょ。
はい、
なんかここやめて日比谷に移すっていうことでしたんでしょ。
お亡くなりになられた俳優さん、あるいは映画監督っていうリストもね、ウィキペディアあって、見れたら、あ、もう、だんだん知ってる俳優さんの名前が増えてきたなっていうのが、まあまあ、自分が年食ったからなんでしょうけど、実感がありまして。監督で言うと、まあ、高畑勲さんが4月にお亡くなりになりましたね。
あ、そうですね。あの、うちの大学に講演に来てもらったこともあるんですけど。
そうなんですか。はい、それは、だいぶ前のお話ですか？
いや、3年ぐらい前やったから。
そうなんですね。
意外と最近の話です。
はいはい。いや、まあ、あれは本当に驚きましたけど。
僕からするとやっぱ多すぎるんですかね。
あ、多すぎるんさん、そうですね。
若かったよね。
お亡くなりになるちょっと前に、もう映画出て、シン・ゴジラもずっと公開にな ってて。
いやいや、シン・ゴジラも出てるじゃん、あの、首相役で。
あの、なんとかいう、ヤクザものの映画なんかので、ロケ中にお亡くなりになったんでしたっけ、ロケ中の宿で、お亡くなりになってたいうことであったそうなんですけどね。まあ、あとは、私よく名前見かけた方、やっぱり夏木陽介さん、
ああ、懐か
しい。もうずっと、まあ、あの、
確かに東方の方やったっけ？
東方の方です、だったと思いますよね。ね、あの、ジーメンずっとやってらっしゃった方。
ああ、そう、ジーメンはよう見たね、確かに。
確かに。あと、川地民夫さんは、あんまりお馴染みじゃないですかね。この人は日活で、ガッパとかいろいろ出てらっしゃった方ですけど。
あ、多分ね、カムちゃんわかると思うん
だけど。ウルトラシリーズです、ウルトラマンティガーで、参謀かなんかの役で出ておられて、まあ、そういう割と特撮周りで往年の俳優さん出てくるのは多いんですけど、まあ、この方もね、そのお一人かなと思いました。私の中で本当にびっくりした方は、浅岡幸治さん。もうあんまり映画でっていうか、テレビの方が馴染み深かったですけど、うん、もうお亡くなりになりました。
まあ、でも、もうそこそこですよね。
ですかね。あと、津川雅彦さんも、ね、映画監督でもら、はい、いらっしゃいましたけど。
まあ、あの、12月ぐらいになってから、スタンリー亡くなりましたからね。
ア
メコミの作者。
あの方ですね、サングラスのあの方で、スパイダーマンとかに仮面出演される。
もちろんアベンジャーズで出てますよ。
この間でもラジオでそうそうおっしゃられてました。スタンリーさん何でしたっけ、漫画が不遇な時に結構いろいろあちこち行ってみたいな話を、とか今ちょっと思い出せないんですけど。
とにかくマーベル原作映画には全部出てるはずですけど。
あ、そうなんですか。
ほぼ全部出てる
はず、はい。はいはい。
今度、はい、来年にアベンジャーズの最終作が出る、はい、4作目ができるんですけど、エンドウォーやったかなっていう名前になって
決まったらしい。今もティーザーがオンラインで見れるあの作品ですか。
あれにもちゃんと亀尾出演をして
る。もう出てるんですか。
もうさっき撮ってたらしい。
ああ、そういうことですね。
それやな。
江波京子さんが10月に他界されてまして、ちょっとね、驚きでしたね。江波京子さんってどちらかというと、なんか渋い、強い女の人という印象じゃないですか。
まあまあ、そうですよね、はい。
でもご本人はね、絶対そういうのをやりたくなかったそうですね。デビューの頃、最初映画の世界入った時。なんでこんなにっていうのがあって、なるべく私生活では映画で見るようなこのパンツルックというんですか、ああいう格好は絶対しなかったそうで、ってね、言ってらっしゃいましたけど。加藤豪さん。
ああ、はいはいはい。大岡一善。
大岡一善の方が有名ですけど、まあ、あと砂の器とかね、結構いろんなね、出てらっしゃいました。生田悦子さん、時田不二雄さんね、テレビで見かける方のことがね、多かった方たちですけどね。
八郎さんもいてあります
ね。ね、あと、菅井欽さんも。
はいはい。
私の中で菅井欽さんはゴジラ俳優なんですよ。どっちかっていうと、まあ、必殺仕事人のお母さんの役が長かったですけど。
いや、それは圧倒的にそっちでしょ。
シンゴジラ見てからずっと初代ゴジラをもう一回ちゃんと見直そうと思ってて、なかなか時間なかったんですけど、11月ぐらいね、オンラインで初代ゴジラもう一回じっくり見たんですよ。菅井欽さんどこで出てるんかなってずっとわからなかったんですよ。頭の中ではおばあさんで出てくると思ってたんですけど。
ああ、そうじゃない
です。じゃないんです。まだ若かりし時の菅井欽さんなんで。国会の野党女性議員かなんかの役で出てこられて、すごいヤジを飛ばすって、糾弾していくという役でね、出てらっしゃいますね。古い映画、もう一回見直すといろんな発見あるないのが、それからちょっと面白くなりました。松尾さん的には、ビートたけしさんがオフィス来たの3月いっぱいで退社してたっていう。
お、
で、独立していたというね。映画監督
オフィス北野なのに、北野不在、ええ、
あ、そういうこと
です、はい。当時はもしかして話題になったのかもしれないですけど、ちょっと忙しかったせいですかね、はい、あんまり印象に残ってないです、
2019年最初の週の配信は映画館の声をお届けしています。次回の配信は1月5日土曜日、映画館の声3回目をお届けいたします。それでは次回の配信まで。Au revoir.